もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、59歳です。
59歳。結婚しています？
18年ほど前に離婚いたしました。
あ、そうですか。お子さんは？
子供は3人おりまして、
はい。
上から、
はい。
長男が33。
はい。
次男が32。
はい。
長女が27で、
はい。
この27歳の長女と暮らしております。
あ、そうですか。はい、わかりました。それでどんな問題でしょうか。
はい、私自身のことなんですが、
はい、
ちょっと異常というか病気かなと思っていて、
はい、
2点ありまして、
はい、
今までの人生振り返りますと、
はい、
お金のことでたくさん失敗をしてきたというか悪いことをしてきました。
はい、
もう1点はアルコールのことです。
はいはい、
この2点アドバイスというかご意見いただければと思いまして、はいはいはい、
最初の問題で失敗があったということですけど、はい、具体的にはどういうことですか。はい、
もう40年ほど前ですが、
はい、
初めて就職した金融関係の仕事だったんですが、
はい、
そこでお金を取ってしまいました。
はいはいはい、はい、
でそこで仕事を1回失いました。結局だったにはなりませんでした。
はい、
でその後結婚してしばらく仕事はしてなかったんですが、
はい、
離婚した後に11年間働いた職場で、
はい、
また同じようなことをしてしまいまして、その時は警察にもお世話になって、
はい、
不起訴になりまして、
はい、
その後も働いているんですけれども、
はい、
人のお財布とか、
うん、
金品を見るとなんて言うんでしょう、ちょっと手をつけたい衝動に駆られるというか。
ああ、そうですか。
はい、で今の職場は非常にみんなも慕ってくれて、
はい、
資格も持っていたので、
はい、
お給料もたくさんいただいて、
はい、
すごく人間関係もよく恵まれているんですけれども、
はい、
この仕事を失ったら私も人生最後だなと思っていて、
はい、
そういう衝動にでも今も駆られます。
はいはい、
私病気かなと思ったりもするんですけれども。
病気かなというよりも、
はい、
幼少期にですね、
はい、
なんかあなたの中でお金が欲しいというよりも、
はい、
お金に現れた何か愛情みたいなものを欲しいということはないんですか。
うんうん、そうですね、両親も揃っておりまして、祖父母もいましたし、
はい、
特別そういう愛情に飢えてたっていう記憶はないんですが、
はい、
すごくくだらないつまんない嘘をつく子でした。
嘘をつくっていうことはね、
はい、
すごいストレスが強いということですよ。
はい、
だって小さい頃そんな嘘をつく必要がないわけですから。
はい、
なんかあの社会的に非常に立派なうちであったってことはないの。
あ、そうではないです。
そうではないの。
あんまり立派な家ではなかったんですけれども、
うん、
友達とかにすごく見栄を張る子でした。習ってもないのにピアノ習ってるのよとか、習ってないのに英語習ってるのよとか、そういう嘘をつく子でした。
あのね、
はい、
そんな嘘をついたっていうことはやっぱり相当小さい頃、
はい、
ストレスが強かったよね。なんかあなたはやっぱり小さい頃お金じゃなくて何か欲しいものがあったんじゃないのかな。はい、
うーん、うん、
で2番目のアルコールっていうのはどういうことですか。
もともとお酒好きなんですけれども、
うん、
すごく最近お酒飲む量が増えてきてしまって、
うん、
もう朝から飲みたいんですね、仕事がある日も。
はいはいはい。でそれはいつ頃からですか。
もともと毎日仕事が終わったらビール1本2本は飲むんですけども、ええ、ここ2ヶ月ほどすごく夜も飲むようになって、
はい、
休みの日は朝から飲みたい感じです。
あ、お酒を飲むっていうのはやっぱりなんか忘れたいんじゃないの。
そうですね。
で飲んでる間は忘れられますもんね。
そうですね、現実逃避というか、
うん、
はい、
だから40年前のお金と、
はい、
今のアルコールと、
はい、
同じもんじゃないの。あなたが欲しがってるものは。
あ、
たまたまお金とアルコールっていう手を出しやすいものだけれども、
はい、
本当に欲しいものは今あるんですよ。
はい。
マズローという人がね、
はい、
神経症ノイローゼというのは、
はい、
欠乏の病だって言ってるんですよ。欠乏ね、
はい、
欲求があるんだけどその欲求は満たされてないっていうか、
はい、
だから本当に欲しいものが分かってそれを得たいと思って必死になっていれば、
はい、
お金も人の財布を見るとなんだか知らないけど欲しくなるとかね、
はい、
仕事がない日は朝からアルコールを飲んでしまうとか、
はい、
そういうことはないはずですよ。
そうですね。
で、あなたの今日の相談っていうのは、
はい、
それで私はどうしたらいいのっていう。
そうですね。はい、
わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらっしゃっているので伺います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、そうずっと加藤先生との話を伺っていて、
はい、
本当にその通りだなと思っているんですね、僕もね、
はい、
ただそれが本当に心の深いところで、
はい、
なるほどっていうところまでまだ至っていないような気がするのね。
はい。
でもあなたこれまで何を求めて生きてきたと思う？
なんだろう。
本物しかいらないと思ってたね。本物しかいらないね、あなた。表面的には嘘っぽい世の中においては、
はい、
本物はお金かもしれないよね。価値あるものかもしれないよね。
はい、
物質的な世界の中にいるとしたら、
はい、
だから本物しか私はいらないっていうふうに思って生きてきたら、
うん、
日常のどうでもいいものは目に入らなくなって、
はい
ついキラキラって光るような価値あるものに目が行ってしまうよね、
はい、
それは強欲といえば強欲で終わっちゃうけれども、
はい、
あなたの中に本物しかいらないっていう何か思いがあるのよ。
なんかすごいその先生の言葉腑に落ちます。
あ、そう、
はい、
だからたとえお金得ても、
はい、
家を買いたいって言って家を買っても、
はい、
もうすぐ 1,2 ヶ月で虚しさは襲ってくると思うよ。
なるほど、はい、
これまでもそうだったと思うよ。
はい。
あともう一つ考え方として楽になってほしいのはね、
はい、
お酒飲むっていうのはやっぱりほら自分が嫌いだってことじゃない、
はい、嫌いです、
うん、自分の存在を認められない、はい、インチキな生き方をしてる、
はい、
だからなんだよ。
おっしゃる通りです。
うん、だから緩慢なしみたいな状態に、
はい、
まあいるということになるよね。
そうですね。なんか自分を痛めつけるようにお酒飲んでるような気がするんです。
うん、だからこれ例えばさ、はい、40年前の金融でのねお仕事の時、
はいはい、
大変失礼な言い方だけど、もし捕まって懲役刑なんかなって監獄に入ってたら、
はい、
究極のところまで自分を追い詰めたことになるから、
はい、
何か変わった可能性はすごくあるような気がするのね。
そうですね、うん、はい、
要するに今命がけの状況ってないもんね。だって、
うんうん、
逆に言うと、はい、手応えのない日々を生きていることになるよね。
はい、うん、
だからあなたが求めているものは僕ね、加藤先生はおっしゃるようにまさにその通りで、
はい、
まあ、愛情かもしれない。本当のものだからね、うん、それってね、それが本物のものが物質的なものばっかりだったから、
はい、
自分に対して失望してんですよ。
はい、そうですね、うん、
要するに、
はい、
体裁で生きてきている結果的にはね。
はい、おっしゃる通りです、
うん、だから、はい、何一つ本当のもの真実に触れるきっかけも、
はい、
習慣もないんだよね、
はい、
そこで別に推奨はもちろんするわけじゃないけれども、僕盗み癖なんていうのは、
はい、
生まれつきある人とない人があるような気がするんだよ、多少、
はいはい、
うん、環境もあるかもしれないし、
はい、
それ日本はものすごい少ないよね、そういうことね。
あ、
でも海外に行けば、
はい、
左半時にそういうことが起きてるわけじゃない、
はい、
じゃあ彼らは人間性を失ってるかな。
うーん、
失っている面はあるよ、もちろんそういう社会性がないっていう意味においては、しかし人が人として生きていく、
はい、
そうしたものを 失ってるとは限らないよね。
はい。
なぜなら盗み仲間の中での人情もあるだろうし。
はいはい。
そうすると俺の本当の友達はあいつだとか、何らかの真実に触れることにはなるよね。
確かにそうですね。
そういうものが全くあなたなく生きてきてるよね。人を外見だけで見ている、持ち物だけで見てきたからだよね。
あ、
それで本当に大切な本物っていうのがあまりにも外部の物質的なものばかりに特化しすぎたよね、やっぱり。でもよく考えてみると、あなたの心の奥底に眠っている、
はい、
たまに訪れるすごい情念とか、
はいはい、
人に対する憎しみっていうかね、
はいはい、
とかいうものは表面的な形で抑えられているけれども、
うん、
絶対何度か出てきてると思うのよ、
はい、
そこら辺が自分を見つける結構突破口になっていくんじゃないかなって気がするよね。だからあなたも自分は表面的であればいいんだっていう魔法にまだかかってるんだよね。この間ね、
はい、
若い頃の友達というか女の子でしたけれども、家が商売やってる家なんですよ、だから日銭が売り上げがあって、引き出しからいつもその子は1万円引き出して盗んで、結構儲かってた商売だったらしくて、1日1万円なくなっても親は分かんないわけですよ。
ああ、はい。
うん。でもお姉さんがそれを分かっちゃうわけ。
うん。
そしてその子は何をしたかっていうと、
はい。
お姉さんと7年間口を聞かなかった。
はい。
その子知らないけれども。
はい。
でも僕の勘では、きっとお姉さんと和解した気がしてしょうがないんですよ。
はい。
その時、真実に触れたよね、多少。だからハッと気づくものがあった方が大事なんだよね、
はい、
あなたはそうした真実を求めてる人だと思うよ、本当のとこは。
なるほど、はい。
でもあんまり安易に、
はい、
インチキに、
はいはい、
生きてきすぎたよね。そして目先の頭がいいし、
はい
はい、不器用でなかったから、
はい、
真実のルートが開けなかったんだろうね、きっと。
なんかすごくよくわかります。
うん。だから、はい、飲んだくれに一時はなっても、
はい、
盗っ人に一時はなっても、
はい、
あなたの価値は変わらないんだよ、そんなことじゃ、
はい、
ね、日々をどう生きていくのか、
はい、
そこを手応えのある日々にしていってください、
はい、すごくありがとうございます、はい、
加藤先生、はい、もう一回ねちょっと尋ねてみたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
本当に苦しむとね、
はい、
マドモアゼル・ラン先生が言うように本当のものが見えてくるんですよ、
はい、
そういう意味ではあなた、自分が小さい頃から、
はい、
どういう人たちに囲まれながら生きてきたのかなっていうことをしっかり一度書いてみたら、
はい、
正直に、
はい、
あの時あの人の財布見たけど本当にあの財布取りたかったなとか、
はい、
人間関係うまくいってるっていうけれども、
はい、
じゃあ私はその人を守るために命を投げ出せるかとか、
うん、
本当のことをどんどん書いてってみたら、
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございます。
人間は自分が思ってるよりも神に近く、自分が思っているよりも悪魔に近い。フロイド。